人への手紙の11章の32節から読んでいきましょう。32節から読んでいきます。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。まあ、その先行きましょう。女たちは死んだものを蘇らせていただきました。実はこの35節のここまでが32節に引っかかったものになります。それからあとはまた別な部位に入ってくる。まあ、先週、ダビデの信仰というものについて勉強しているうちに、時間切れとなってしまったものですから、その続きから今日の勉強に入っていきたいと思います。ダビデは若い時から神様を信頼する生活を送っておりました。その一つに例えてもですよ、ペリシテ人のゴリアテに立ち向かって、イスラエルの先人の神万軍の主の名によってお前を撃って、お前の頭を胴体から切り離してやる、主が剣や槍を使わずに私たちを救うことができるということをお前に知らせてやるといったような宣言をして、石投げ機でもってゴリアテを殺しております。でそれからしばらく経ってからなんですけれども、イスラエルの王様となり、30年間平和なイスラエルとなるように神様から用いられております。戦争をして平和を捕まえるにしていた。その反面にダビデは大きな罪も犯しております。常識から考えても罪と慣れてくるとはっきり分かるような大きな罪を犯しているそういう罪を犯しているダビデがどうして神様に用いられているのか、9点について勉強しているうちに先週時間切れとなってしまったわけです。サムエル記の第2の12章を開けていただきましょう。これはダビデが犯した罪の一つなんですけれども、サムエル記第2の12章でもって大きな罪を犯しております。これは先週ちょっと説明したところなんですけれども、今一度ここから勉強に入りましょう。12章の1節から読んでいきます。主がナタンを、これ預言者です。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来て行った。ある町に二人の人がいました。こういう例え話から預言者ナタンがダビデに向かって話をしている。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で飼ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデは、その男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊は4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とし、ソウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前で悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻とした。あなたは彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離らない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け。私はあなたの家の中から、あなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯しました。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。こうしてナタンは自分の家へ戻った。 主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。最後に死んでしまいます。まずここで2つのことを注意していきましょう。この13節で2つのことを言っています。まず第1番目に、ダビデは私は主に対して罪を犯したというのに対して、ナタンは主はあなたの罪を見過ごしてくださったと言っている。ダビデは主に対して罪を犯したか、それだけじゃないわけでしょ。ウリアにも、そのウリアの妻バテシバにも、ウリアを殺すように命令してその通りに行動しなければいけなかったウリアの主人ヨアブに対しても罪を犯しております。だけれども、私は罪を犯したという言葉でもって、今度ナタンはダビデに、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださったと言っています。まあ、この出来事については先週詩編の51でもって神様を賛美したところを引用したからですね、これ分かっていただけると思う。これもう一つですね、この預言者ナタンの言葉に注意していただきたいんです。13節でもって、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、まあ、これはいいんですよ。その次何と言ってるか、あなたは死なない、これは何を意味するのか考えていただきましょう。実はですね、この箇所ではこれは説明できません。新約聖書の終わりの方のヨハネ第1の手紙の5章を送って、初めて私たちには説明つくものがここでナタンの口を通して言われているんです。ヨハネ第1の手紙の5章の16節を見ていただきましょう。こう書いてあります。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。ここまででまず説明しましょう。死に至らない罪、神様に対して罪を犯しているけれども、神様の方でもってこの罪があるからこの人をこの世に生かしておくわけにいかないといったような罪内容ではないものに対しては、あなたがその人のために神に求めたらば、つまりあなたがその人のために取りなしの祈りをしたらば、神様はそのあなたに免じてその人の罪を許すと言っています。命を与える。だけども死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。死に至る罪というのを犯したものに関しては、周りがどれだけの取りなしの祈りをしても神様の方では何も手を出さないという、その取りなしの祈りを聞かないと言っています。どうしたらいいのか、本人が祈らなければいけないんです。さあそこでですよ、ダビデは自分の罪を悔い改めて、そして神様から罪の許しを得ました。それに対して預言者ナタンはダビデに向かって、あなたは死なないと言った。何を意味しているのかと言ったら、神様の方ではダビデのこの行為でもってバテシャバと関係を結んで夫ウリアを殺そうとし殺した、その罪でもってダビデが本当は死ななければいけないところまで神様を追い込んでたんですよ。だけども自分がダビデが自分の罪を悔い改めたがゆえに、神様それを許してくれてます。そのダビデを今度は神様の方では、主の方では、それからあとどのように評価をしているのか、しっかりと理解をしてほしい点があります。これはですね、まずエレミアの23章で調べていきましょう。エレミアの書の、これは相当後ろの旧約の後ろの方の23章の1節から見てみましょう。このようにして罪の許しを願って罪の許しを得たダビデは神様からどのように評価をされているのか、エレミア書の23章の1節から読んでいきます。これは預言者エレミアがどうするかという言葉なんですけれども、こういうふうに書いてある。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、今の教会の牧師がそれなんですよ。それゆえイスラエルの神主はこの民を牧する牧者についてこう仰せられる。あなた方は私の群れを散らし、それを追い散らして帰り見なかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼らの上に牧者を立てて彼らを牧させる。彼らは二度と 恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。見よ、その日が来る。その日私はダビデに一つの正しい和解技を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。公義と義を行うです。この国、ユダは、その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの義と呼ばれよう。それゆえ見よ、その日が来る。その日には彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登らした主は生きておられるともう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らした主は生きておられると言って、自分たちの土地に住むようになる。つまりダビデの家系から一つの和解枝が、正しい和解枝が起きる。つまりこれイエス様のことでしょ。同じエレミアの33章に行っていただきますと、33章の14節から見ると、エレミアの口を通してこういう予言も出ております。エレミア書の33章の14節から読んでいきます。見よ、その日が来る。その日私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日その時、私はダビデのために義の和解枝を芽生えさせる。彼はこの国に義と正義を行う。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてその町は主は私たちの義と名付けられる。つまり言ったら、ダビデの家系から救い主イエスが生まれると予言をしております。といったところまで神様はダビデを評価をし直している。言い方を変えたら、神様はダビデを罪あるものと見ていないんです。自分の罪を悔い改めて謝ったその時点でもって、あなたは死なない。神様の方では罪あるものと見ない。ダビデは神様の前に罪のないもの、すべての罪は覆われているものと評価されました。証明しましょう。マタイの福音書の1章の1節から読んでいってみましょう。旧約聖書を実際にこれでもって証明しております。1章の1節を見ていただけると、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と書いてある。ただ単にアブラハムの子孫、イエス・キリストの系図じゃない。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、これだけ罪を犯しているのに、神様も罪のないものと見て、ダビデを通して最後にイエス様が生まれているこの系図を表しております。ロマ書の1章に行っていただけると、ローマ人への手紙の1章の3節を見ていただけますと、ポーロ自身が神の霊に導かれ、啓示が与えられて、こういうことを書いております。ローマ人への手紙の1章の3節を読むと、まあ前からの話なんですけど、巫女に関することです。巫女は血によればダビデの子孫として生まれと書いてある。テモテ第2の2章でも、テモテ第2の手紙の2章の8節でもこう書いてあります。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。もう一ついきましょうか。黙示録の22章の、これ一番最後の章なんですけど、22章の16節を見ていただきましょう。これはイエス様自身が言った言葉です。黙示録の22章の16節を見ていただきましょう。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に証しした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。さあ、そこまで来るとですね、この大きな質問が出てきます。これほどまでに罪を犯して神様から死に至る罪と判断され、しかもそれを悔い改めたがゆえに、ダビデがここまで来ている理由は何なのか、どういう理由でダビデはこれほどまでに神様に用いられるものとなっているのか。理由は簡単なんです。詩編の32でダビデ自身が教えております。 詩編の32を見ていただきますと、ダビデのマスキールと書いてある。ダビデの賛歌。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。どうやったらいいのか。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。ダビデは、神様に罪を誤ったから罪は許されているものと信じております。そして前進している。そして立ち上がって、神様の用事をしようと動き始めているんです。そうするとこういう質問も出てくるかもしれない。私たちが見てもはっきりと分かるような、これほどまでの罪を犯している人を神様は裁いていない。どうしてか。今一度ヨハネ第1の手紙の今度は1章に戻ってみましょう。ヨハネ第1の手紙の1章の9節では何と約束をされているか。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は忠実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。なんで罪という言葉かというと、神様の教えに背いたということを自分で認識した。これが罪です。悪というのは何なのか。神様に罪を犯したと思っていないけれども、実際には神様に罪を犯している。これが悪、神様から見て悪なんです。もしも神様が厳密に罪は罪だと言って裁きを下したとしたらば、実はみんな罪なんですよ。みんな罪を犯しているんですよ。というのも同じ一章の八節見ていただけたら、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いている真理私たちのうちありませんという。十節でも、もし罪を犯していないというなら私たちは神を偽り者とするんです。神の御言葉は私たちのうちにはない。だけれども罪を言い表したらば、その罪を許すというだけでなくて、そのこちらで認識をしていないで犯した罪も神様でも許してくれるという。神様の恵みで告白した罪というものも、告白することができなかったというのも、自分で罪を犯したと知っていなかった悪も神様は許してくれるんです。これは旧約でも新約でも同じです。もう一人サムエルというのがいるんですけど、ここで一応結論を出しましょう。この連中はアベルから始まってヘブルの十章に記載されているこの信仰の人たちというものは完全な人たちではありませんでした。罪を犯しております。失敗もいたしました。だけどもそのたんびにその罪を誤って許されたものと信じて前進していっている人たちなんです。そして神様からは信仰の行動と見られ称賛される人と見なされているんです。私たちはこの点を見習う必要が出てきます。罪を犯す、もちろんこれは意識して罪を犯しちゃいけない。だからこのヨハネ第1の2章の1節では罪を犯すなと書いてある。だけれどももしも罪を犯してしまったら、くよくよしていないでダビデと同じようにさっさと謝って絶対に罪を許されると信じて前進していきなさい。そうしたら神様はそれを信仰の行動と見てくれると言ってるんです。これをですね、見習わなければいけません。他の人がどこだか関係ないんです。あなたと神様ですよ。さあ、ここで今度はですね、ヘブルの11章の32節では、サムエルという人の名前が出ておりました。サムエルの方に移りましょう。それからあとはですね、全然名前が出ておりません。サムエルが名前の出されているもの最後です。サムエルという預言者が一体どういうことをした人なのかという経歴を簡単にリストにしていってみましょう。 あまりに簡単すぎるからですね、皆さんのついていけないかもしれないけども、まずどこかといったら、サムエル記の第1でもって、サムエル記の第1で書かれているのが、預言者サムエルに対してのいろんな出来事なんですけれども、まず最初はですね、母親のアンナの祈りによって生まれております。しばらくの間、子供が生まれなかった。で、アンナが神様に祈って、そこで生まれている。で、サムエルというのは小さい時から、祭司エリの下でもって主に仕えております。サムエル記の第一の3章の19節、20節を見ていただけますと、神様から主から祝福を受けて、預言者としての任命をされております。さあ、その今度は後に行きましょう。7章まで行っていただけますと。サムエル記第一の7章を見ていただけると、7章の3節から始まるところで、サムエルのことについてこう書いております。これは相当サムエルが大きくなって預言者として活動し始めてからですよ。こう書きました。こう書いてあります。7章の3節言います。その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。これ預言者ですから。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなたをペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。そこでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミッパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミッパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミッパでイスラエル人を裁いた。この3節、4節で、3節でですね、失礼しました。2つの名前が出ている。1つはですね、まあ、こっちを先に言いましょう。バールというのが一つは、一つはアシュタロテというのがある。これが一体何を意味しているのか分からなかったところは話が通じません。これだけのことを申し上げましょう。地中海に面した地域にフェニキアというところがあります。あの地方でもって拝んでいる神がバールなんです。異邦人の神です。それでこれは神なんだけども、あそこで拝んでる神なんだけども、どちらかというとこれ男性の神様なんです。ほんで、同じ地域でもって祈っている女の神をアシュタロテという名前で呼んでおります。簡単に言ったら、異邦人の神々を全部取り除けということなんですけども、特別にこのフェニキアで祈っているバールという神様と、それから女神のアシュタロテと取り除けている。その先行きましょう。7章の7節からその先読んでいきます。イスラエル人がミッパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の漁師たちはイスラエルに攻め上った。うまいチャンスを使って攻撃しようとする。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。つまりサムエル預言者を通して主に祈らなかったらと何もできない。なぜかというと罪を犯しているからです。だからどうぞ主に祈り続けてくれと。9節。サムエルは乳離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。そこで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエル人の人々はミッパから出て、ペリシテ人を追って彼らを撃って、ベテカルの下まで行った。まあ、ここでサムエルの祈りに対して主が答えて天から、雷が鳴るようにして、そしてペリシテ人に勝利しております。八章に飛んでいきましょう。八章の一節に言います。サムエルは年老いたとき、息子たちをイスラエル人の裁きつかさとした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁きつかさであった。この息子たちは父の道に従わず、利得を追い求め、賄賂を取り裁きを曲げていた。まあ、先ほど言ったんです。これが原因となって、390年後にはイスラエルの十部族が消えてしまうという出発点にまでなっているんです。ここでは説明しないので、その先に行きましょう。4節行きましょう。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。 今やあなたは年を召され、あなたの子孫たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王様を立ててください。8章の10節に行っていただきましょう。そこでサムエルは彼に王を求めるこの民に主の言葉を残らず話した。そして言った。実はこの間にどういうことを神様が言ったのかあるんですけど、ここからまた繰り返すから読んでいないで飛ばしちゃったわけです。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、50人隊の長として、自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑やブドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて、自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの10分の1を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの10分の1を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になってあなた方が自分たちに選んだ王ゆえに助けを求め叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらない。王様を立てたいと言うけど、王様を立てたらこんなことになるぞと、主はサムエルの口を通して警告を与えております。19節でいきましょう。それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。サムエルはこの民の言う言葉をすべて聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らの一人に王を立てよ。そこでサムエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさいと言ったと言っています。この時ですよ、このイスラエルの連中がなんで王様を立ててくれとサムエルを通して神様に祈っているのか。なんでサムエルの息子二人はインチキもんだから、あれをどかしてまともな預言者を立ててくれなんて言ってないのか。ここからの出発、間違いなんです。10章の一節に行きましょう。さあ、それでもって今度は主の方がサムエルに対して、じゃあ王様を選べと言ったもんですから、サムエル今度動きました。10章の一節。サムエルは油の壺を取ってソウルの頭に注ぎ、彼に口づけして言った。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。あなたが今日私のもとを離れていくとき、ベニヤミンの領内のツェルツァファ、ツェルツァフにあるラケルの墓のそばで二人の人に会いましょう。その二人はあなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところであなたの父親はメロバのことなど諦めて、息子のためにどうしたらよかろうと言ってあなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。あなたがそこからなお進んでタボルのカシの木のところまで来ると、そこにベテルの神のもとに登っていく三人の人に会います。一人は小ヤギ3頭を持ち、一人は丸型のパン3個を持ち、一人はブドウ酒の皮袋1つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを2つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさい。そのうちペリシテ人の守衛隊のいる神のギアブに着きます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、盾ごとを鳴らす者を先頭に、高いところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしていますが、死の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と、和解の生贄とを捧げるために、あなたのところに下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私があなたのなすべきことを教えます。ソウルがサムエルを後にして去って行った時、神はソウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。さあ、こうしてソウルはイスラエルの王様に任命されました。じゃあそのソウルがどういうことをしたのか、一つだけ例を申し上げます。ほいでそれに対してサムエルが一体どういう動きを取ったのか、というか主がサムエルを通してどういう動きをしたのかに進んでいきたいと思う。15章に行ってみましょう。 サムエル記第1の15章です。このちょっと長いけど、1節から全部これ読んでいきましょう。途中まで、29節まで読んでいってみたいと思います。サムエルはサウルに言った。主は私を使わして、あなたに油を注ぎ、そのためイスラエルの王とされた。今、主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを撃ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も、牛も羊もラクダもロバも殺せ。そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると、歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って、谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき、彼らに親切してくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の、サウルはハビラからエジプトの東にあるシェルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で征絶した。しかしサウルは彼の民とアガクと、それに肥えた羊と牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを征絶することを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを征絶した。その時サムエルに次のような主の言葉があった。主がどういう命令したのか分かってるでしょ。3節言ってます。アマレクを撃ち、そのすべてのものを殺せ。容赦をしてはならない。男も女も子供も血のみ子も、牛も羊もラクダもロバも殺せ。なのにサウルはどうしたか。9節。サウルとその民はあがくと、それに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊のすべての最も良いものを惜しみ、これらを整列することを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを整列した。神様の目の前に大きなインチキなことをしてるんですよ。嘘ついてるんですよ。その時サムエルは次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。そこでサムエルは怒り、夜通し死に向かって叫んだ。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引っ返して進んでギルガルに下りました。サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました。しかしサムエル、預言者サムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか？全部殺したんだったらそういう声が出てこないわけでしょ。サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しました。言い訳です。神様に言い訳は通用いたしません。サウルはサムエルに言った。やめなさい。昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しください。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って、罪人アマレク人を聖絶せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。ここで言っておきましょう。神様に主に用いられるようになればなるほど、その命令に忠実に従わなければいけないものを要求されます。だったら用いられない方がいいかではないけど、用いられる方がいいんだけど、忠実でなければいけないことになります。小さいものに忠実なものが大きなものを任されることになります。20節。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。従っているのに従いましたという。主が私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガクを連れてきて、アマレク人を聖絶しました。しかし民はギルガルであなたの神、主に生贄を捧げるために、聖絶すべきものの最上のものとして、分取り物の中から羊と牛とを取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに、全勝の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。生贄を喜ぶんじゃない。主の命令に従う、忠実な動きをする方を喜ぶと言ってるんです。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。サウルはサムエルに言った。 私は罪を犯しました。さあ、これで神様許すか。許さないんですよ。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れ彼らの声に従ったのです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。どうしてか。サウルはイスラエルの連中の手前、自分の顔を立てようとしたからです。作ろうとしたからです。罪を犯していなかったような顔をしようとしたからです。あなたが主の言葉を知り添け、失礼しました。サムエルが引っ返し、するとサムエルは、ちょっと待ってください。まだ25節、失礼しました。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を知り添けたので、主もあなたをイスラエルの王位から知り添けたからです。サムエルは引っ返して行こうとしたとき、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだので、それが裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、それをあなたよりも優れたあなたの友に与えられました。実にイスラエルの栄光である方は、偽ることもなく悔いることもない。その方は人間でないので悔いることがないと。ちょっとここで余談になるけれども、じゃあなんで神様はダビデの罪は許したのに、サウルのこの罪を許していないのか、ちょっと説明いたしましょう。ダビデの罪はダビデ個人の罪です。もちろんバテシェバに対しても罪を犯している。バテシェバの夫ウリアも殺しているから罪を犯している。だけれどもダビデ個人の罪です。このサウルの罪は何なのか。イスラエル全体に対して大きな不幸をもたらす罪なんです。どれぐらいあなたの言葉が他の人に影響を及ぼすかでもって神様あなたを罰するか、それともあなたが謝った時に許してくれるかは決まるんです。だから教師になってはいけない厳しい裁きがあるというのはここなんですよ。あなたの口から出る言葉でもって何人が影響を受けるのかでもって神様はどちらを決めるのか、もう死に至る罪の方に決めちゃうのか、それともまだ許してくれるのかの境目があるんです。さあ今度は16章の一節で言ってみましょう。さあこれでサウルは最初にイスラエルの王様となったのがこれどかされました。じゃあどうなったか。16章の一節いきます。主はサムエルに仰せられた。一体いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たしていけ、あなたをベツレヘム人エッサイのところに使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。サムエルは言った。私はどうしていきましょう。サウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え、生贄を捧げるときにエッサイを招け、あなたのなすべきことをその私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ。サムエルは主が告げられた通りにベツレヘムへ行った。すると町の長老たちは恐れながら彼を迎えて行った。平和なことでおいでになったのですか。なんで恐れたかと言ったら、下手なことをしたら王様サウルがこの町を滅ぼすからです。サムエルは答えた。平和のことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げるとき、あなた方は身を性別して私と一緒に来なさい。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを性別し、彼らを生贄を捧げるために招いた。彼らが来たとき、サムエルはエリアブ長男を見て、確かに主の前で油を注げるものだと言った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。エッサイはアビダナク次男を呼んでサムエルの前に進ました。サムエルはこの者も私は選んでおられないと言った。エッサイはシャマ三男を進ましたが、サムエルはこの者も私は選んでおられないと言った。こうしてエッサイは七人の息子をサムエルの前に進ましたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか。エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座につかないから。エッサイは人をやって彼を連れてこだした。その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰ったと書いてある。さあこういう出来事のどれを見てもですよ、どの点で神の霊はサムエルの信仰の人と見たのか、はっきりとわからない印象を受けてしまいます。 ヘブルの11章の32節の始まりでは、これらの人のことについて話すなら時が足りないでしょうと言ってるんだけれども、一体何がこのサムエルをして神様から称賛される信仰の行動を取ったと言えるのか。だけどこれだけのことを言ってみましょう。神様から、あるいは主から任命された預言者というものは、神様の、あるいは主の代弁者なんです。神様が言いたいと望んでいることを神様の口として言うのが預言者です。神様がしたいと望んでいることをその通り行動に表すのが預言者です。だから神様が言えと命令してきたものは、相手がイスラエルの王様であろうと、相手が大きな力を持って自分が殺されるかもしれないといった懸念があるものであろうと、自分が危険にさらされそうと、自分が苦しい結果になるかもしれないといったものがあろうとも、周りの人が全部敵になろうとも、命じられたことは自分の口からはっきりと言葉にして相手に伝えなければいけない、しろと命令されたことは行動に移さなければいけないというものを要求されるんです。それが預言者です。だからこの観点から言ったらですね、聖書に出ている預言者というもの、あるいは現在預言者として神様イエス様から使われているものは、誰であっても称賛に値する信仰を持っている人であると見ることができてきます。そうでなかったら預言者から除かれます。預言者の毎日の生活そのものが信仰の生活と呼ばれるものになっているんです。敵が何人言おうとも正しいことを正しいと言わなきゃいけない、言えと言われたことを言わなきゃいけない、しろと言われたことをしなきゃいけないからです。その時ですよ、ひょっとすると、いや神様は特別な連中を何人か預言者と選んでる、不公平だ、神様から選ばれて生活してる、神様から称賛されるような動きを取れるじゃないか、こうして大きな褒美をもらえるようになってるじゃないか、それに比べて私はと言われるかもしれない。不公平だとひがまないでいただきましょう。どうしてか、マタイの福音書の10章でイエス様がこういうことを教えているからです。預言者は下手をしたらば殺される、これから先殺される預言者も出てきます。預言者は下手をしたい人から馬鹿にされます。預言者は人から受け入れられないのが多いです。ところがですよ、預言者でなくたって預言者と同じ褒美をもらえます。マタイの10章の41節を見ていただきましょう。イエス様の言葉です。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。預言者と同じ苦しみを通らないで預言者と同じ報いを受ける。また義の人を義の人だということで受け入れる者は義の人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。だからあなたはひがむことがないということになるわけです。選ばれた人は非常に苦しいところも通らせられる、それと同じもの、あなたは苦しいところを通らないで同じ褒美をもらえるようになっている。だから喜ばなきゃいけなくなります。ヘブルの11章の33節を見ていきましょう。さあここでですね、33節は実は32節で書かれたものの付け加えが33節です。彼らは信仰によって国々を征服し、信仰によって正しいことを行い、信仰によって約束のものを得、信仰によって獅子の口を塞ぎ、信仰によって火の勢いを消し、信仰によって剣の歯を逃れ、信仰によって弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、信仰によって他国の次元を落とし入れました。信仰によって女たちは死んだものを蘇らせていただきましたという言葉になるんです。最初、彼らはこの32節の6人とその他に預言者として名前が書かれていない人たちというものは、信仰によって国々を征服した。まずこの32節でもって6人の名前を調べてみましょう。ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエルというのが並んでいます。さあここの6人の中でですよ、他の国を征服しているのは誰か。ギデオンがその一人でしょ。バラクもそうでしょ。ナフタもそうでしょ。ダビデもそうでしょ。 で、この32節で6人並べられているうちの4人までがこの国々を征服しているということになります。正しいことを行い約束のものを手に入れております。義の行いをしているというのがですね、これは神の義の行いをしているという、これ原本での意味になります。ほいでその次、獅子の口を塞いでいるという。さあこれ何を意味しているか。皆さんがですよ、聖書の中の旧約のもちろん出来事ですけども、出来事を思い浮かべていただけたら、獅子の口を塞いでいる者がいるんですよ。ダニエル記の6章を見ていきましょう。ダニエル記の6章の1節から読んでいきましょう。これも時間がかかるんですけども、これほとんど全部読んでいったら出来事がわかると思う。ダリオスは全国に任期を持つ120人の大将を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの1人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして王が損害を受けないようにした。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。そこでその大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を設定し、変更されることがないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名をした。自分のエゴがですね、プライドがこれでもって高まるからです。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。拝んじゃいけないと言われたからってそんなやめてないんです。平気で拝んでる。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。そこで王たちは、彼らは王の前に進み出て王の禁令について言った。王よ、今から30日間あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えて言った。取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにそのことは確かである。そこで彼らは王に告げていった。ユダからの捕虜の一人ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令と無視して日に三度祈願を捧げています。そのことを聞いて王は非常に憂い、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。その時あの者たちは申し合わせて王のもとに来ていった。王よ、王が設定したどんな禁令も法令も決して変更されることがないということがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。何としてもダニエルを殺すように動こうとした。そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。これも面白い話でしょ。他の神様を信じている王様がダニエルに向けて、あんたの神様があんたを救ってくれるように、一つの石が運ばれてきて、この石の穴に置かれた。王は王自身の印と貴人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置を変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかった。王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに叫びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救い出すことができたか。するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、天使を送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。 それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。王が命じたので、ダニエルを訴えた者たちはその祭司と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。その時、ダニエル王は全土に住むすべての庶民、諸国、諸国王の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私が命令する。私の支配する国においてはどこでも、ダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。その方は人を救って解放し、天においても地においても、印的奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。まあ実はこういうような法令を出すのこれ間違いなんです。どこの国であろうと、一つの宗教をみんなに押し付けるって正しいことじゃないんです。だけれども、ここで言ってるのは何か。信仰でもって獅子の口を塞いだのがダニエルです。言い方変えたら、ダニエルの信仰でもって天使が使わされて獅子の口を、ライオンの口を塞いでいるんです。ダニエルのおかげでもって、バビロンでダニエルの神、イスラエルの主が拝まれるようになりました。素晴らしいことですけども、宗教というものは強制されるべきものではありません。これは個人の自由意志で選べるものでなきゃいけないんです。強制的にできるんだったら、神様、今だって地球全体の人間を全部そのままクリスチャンにしてしまうわけでしょ。なんでイエス様を十字架でかけておきながら、一人残らず救われるように、滅びることがないように救いの道だけ開いて待ってるのか。強制したくないからです。さあ、その先に行きましょう。ヘブルの11章の34節のその先、火の勢いを消した。これも信仰によってなんですよ。誰かこんなことしたか。ダニエル記の3章に戻りますと、3人のヘブルの若者たちが、名前はシャデラク、メシャク、アベデネゴというこの3人が、この火の勢いを消しているんです。火の勢いを消すんじゃなくて、火の勢いを勢いのないものにしたというのが正しい訳になります。消したんじゃない、火は火でもってまだ燃えています。だけども力のないものにしたというのがですね、正しい訳になる。ダニエル記の3章の1節からいきましょう。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは69キュービット、その幅は6キュービットであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を使わして、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、総議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちを、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときは、ひれ伏して根深に出る王が立った金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆、角笛、二冠の笛、縦ごと三角ごと、ハープ、および諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民諸国諸国の者たちはひれ伏して、ネブカデネザル王が立った金の像を拝んだ。こういうことがあったその時、あるカルデア人たちが進み出て、ユダヤ人たちを訴えた。カルデア人というのは今のイラクのバビロン帝国です。南側にある土地です。彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは角笛、二冠の笛、縦ごと三角ごと、ハープ、片笛及び諸々の楽器の音を聞く者は全てひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中に投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが立てた銀の像を拝むこともしません。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れて来られた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。あなた方は私の神々に仕える。また私が立った金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が 角笛、二冠の笛、縦ごと三角ごとハープ、片笛及び諸々の楽器の音を聞くとき、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。もし、しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなたを救い出せよ。とぼけんなって言いたくなるんです。シャデラク、メシャク、アベネレクは、ネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私の仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ。神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが立った金の像を拝むこともしません。まあ、ここでですね、ちょっと余談になるけれども、この18節のもしそうでなくてもという言葉の意味をですね、考えていきましょう。もしそうでなくても私たちはあなたの神に仕えず、あなたが立った金の像を拝まない。実はここのところでですよ、多くの解説書があるいはクリスチャンたちが、もし神様が私たちを救い出してくれなくてもという解釈をいたします。17節では一つ前に行くと、もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。それに引っ掛けて、もしそうでなくても、もし神様が私たちを救い出すことをしなくても、私たちはあなたが立てた金の像を拝まないというふうに引っ掛けてくるんです。もしも神様がこの三人のユダヤ人たちを救い出さなかったらば、炉の火で燃えてしまって死んじゃうでしょ。死んじゃった後でもって、私たちはあなた方の神に使えるの使えないのって議論になるか、なりっこないわけでしょ。なのにこれが問題になる。どうしてか。もしそうでなくてもという言葉はですね、逆のこと言ったら、もしそうならばという言葉があるから、もしそうでなくてもという言葉がくっつくわけでしょ。じゃあもしそうならばというのはどこにくっついてるか。ネブカデネザル王は15節でもって、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。もし投げ込むんだったら、神様は私たちを救うという、だからもちろん言い方変えたら、金の像を拝まないということになるわけです。拝まないって言ってる。でしょ。だったらもしそうでなくても、これ何言ってるか。もしネブカデネザル王、あなたが私たちを火の炉に投げ込まなくても、私はあなた方の神を拝まない、金の像に頭を下げませんって言ってるんですよ。誤解しないでくださいよ。だもんだから、このネブカデネザルがどうしたか、19節でいきましょう。するとネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベネネコに対する顔つきが変わった。彼は牢を普通より7倍厚くせよと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベネネコを縛って火の燃える炉に投げ込めと命じた。そこでその人たちは上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しくて、炉が甚だ厚かったので、シャデラク、メシャク、アベデネコを連れてきた者たちもその火炎で焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネコの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。その時ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねて言った。私たちは3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えた。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者は、者の姿は神々、これ単数形です、神の子のようだ。それからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいてきて言った。シャデラク、メシャク、アベネネゴ、糸高い神のしもべたち、すぐ出てきなさい。 そこでシャデラク、メシャク、アベネレゴは火の中から出てきた。大使、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体に効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは言った。本別家なシャデラク、メシャク、アベネレゴの神。神は御使いを送って、神の王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神の他に、どんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。またここでもって間違いしてる。それゆえ私は命令する。庶民、諸国、諸国の者たちのうち、シャデラク、メシャク、アベネゴの神を侮る者は誰でも、その手足を切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。これも間違いなんです。だけども、これもこの3人のユダヤの若い者たちも信仰でこれだけの助けを受けております。火の勢いを止めちゃってる。信仰というものがどれぐらい大切なのか、これで分かっていただいています。時間が来たから残りは来週続けましょう。お祈りいたします。